パリのラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年6月17日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく6月17日金曜日の午前10時です。さあ、もう6月も何後半ですね。早いことに先月行われていたヤーサマーダンスシアターのラストワードが終わってからももう1ヶ月以上経っているんですけれども、まあ収録時はね6月上旬なんですけれども、まだなんか足首とか腰とかがねずっと痛かったりするんですよ。いろいろストレッチしたりとか、してね改善しようとしているんですけれども、なかなか名残がね残っております。ということで私は、まあ、この公演が終わってねちょっと余裕ができたっていうのもあって、こう健康と美容モチベが最近上がってるんですよ。そんな中ね、最近日本の格闘家の人とお会いする機会があって、ニューヨークであったんですけれども、私ダンサーだからこう格闘家の人が日頃のトレーニングどんなのしてるのかとか、こう試合前の体作りどんなのしてるのかとかすごい興味があるからお話聞いていて、映像でこんなエクササイズとかトレーニングもしてるんですよみたいな見せてもらったりしましてですね、お興味深いと思ってたんですよ。なんか意外とそのもちろん試合前とかは絞るんだけれども、それ以外の時は普通に何でも食べているってその方は言ってました。はい、へーと思って、なんか日頃から食べるものを鶏のささみだけとかね気をつけてたりするのかなと思いきや、そうでもないっていう風に言っていました。ちょっとアスリートとダンサーと一緒にしたら全然違うから良くないですけれども、私もまあその方ね若い人だったので20代前半とかの頃は全く気にせずに何でも食べていたなというふうには、そういえばそうだったなっていうふうに思いました。それで逆にダンサーのあなたはどうなんですかって、食生活とか気をつけてますかって言われて、ある程度は気をつけていますって、その食べ過ぎないようにしたりとか、こうなるべく体にいいものを食べるようにしたりとか、プロテイン多めで炭水化物は少なめにするとかっていう風に、私はまあそれぐらいはやっていますねとかって話したら、周りにいた夫が、いやそれ大体普通のヘルシーなニューヨーカー、健康志向なニューヨーカーのやってることじゃないとかって言われまして、確かにと思ってそう、私は普通にヘルシーなニューヨーカーがやっているぐらいの、ことしかやっていないんです。まあそんなこんなでね、私の美容モチベが上がっているということで、今週は今週のピックアップのコーナーで私のモチベーションが上がっている健康と美容について、そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーではセントラルパークサウスの様子をお届けします。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。お休み前の30分、どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回は美容と健康ということでね、私の主観ですけれども、ニューヨーカー健康面に関してはこう健康志向派の人と全く無頓着な人とに分かれる気がしますね。こう健康志向派の人たちは、まあ、私も含めですけれども、さっき言ったようにハイプロテイン低カーブのタンパク質を多めで炭水化物少なめにしてるよとかっていう人も結構多いし、なるべくオーガニックの食品とかこう自然な素材を選ぶようにしている人とかも多いんじゃないかな。野菜とかフルーツとかこう生で食べるものや牛乳、卵、お肉とか なるべくオーガニックの食品を選ぶようにしたりとか、あとそのなんかお腹空いた時におやつに食べるのに、なんかこのキャンディーとかお菓子的なものを食べずにナッツを食べるようにしてるよとかね、そういう人は、多いんじゃないかなと思います。まあ私もねそんな感じかな、どちらかというと。はい、 YouTube 動画の方に、大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方に、私が食べている、あ、飲んでいるスムージーとかも載せておりますので、気になる方はチェックしてください。で、そう、健康志向な人たちは飲むものも、コーヒーとか紅茶にお砂糖を入れなかったりとか、こうジュースじゃなくてお水飲むようにしたりとか、そういう人が多いかなと思います。で、こういう健康志向派の人たちは大抵何か運動的なこともしているし、メンタルヘルスを整えるためにこうヨガをする習慣がある人だったりとか、あと瞑想をする習慣がある人とか、そういうね、こうなんかリラックスする方法というか、こう精神を安定させる方法を、何かこうエクササイズ的なことの中に取り入れている人も結構多いようなイメージです。割とこういうタイプ私の周りには多いダンサーだからっていうことも多いんですけれども、こういう人はたくさんいるかな。で、なんかアメリカ人あんまりこう大した料理ができないと思われがちなんですけれども、結構こういった健康志向の人たちは自然な食材を使って美味しい料理を作る人が多いです。私の周りは普通にお料理上手な人が多いですよ、意外と。はい、とこれに対して無頓着派の人はバリバリジャンクフードも食べるし、こうなんかビールいっぱい飲んでお菓子とかスナックとか食べるし、運動あんまりしないし、いつもコーラとかたくさん飲むしっていう感じかななんかこう絵に描いたようなね、アメリカ人みたいな感じですけれども、まあそういう人もたまにはいます。うん、まあ私の知ってる人にはあんまりいないかな。はい、まあそんな感じでこう2つに大きく分かれる気がするなって、もちろんその中間ぐらいの人もいると思いますけれども、そんな印象があります。私自身も食べるものを気をつけていて、なんかねお菓子とかも食べちゃうんですけれども、チョコレートだったらこうカカオのパーセンテージの高いダークチョコレートを選ぶようにしたりとか、ナッツをねおやつの代わりに食べるようにしたりとか、お砂糖の代わりにキシリトールとか蜂蜜を使うようにしてたりとか、そういうことはしていますかね。はい、あと割とお家でお菓子とか作るのが好きなので、外で買ったらすごくこうお砂糖もいっぱいだし高カロリーだけれども、お家で低カロリーなレシピでこうゼリー作ったりとかクッキー焼いたりとかは結構しますかね今日もそば粉を使ったクッキーを作ってみたんですけれども、めっちゃカリカリになりましたはい、で美容に関してもなんですけれども、結構ナチュラル派とゴリゴリメイクする派の2つに分かれる気がします。まあやっぱりこの美容と健康ってつながっているから、こうまあ美容も意識してエクササイズしたりとかジムに行ったりとか、まあ、する人っていうのはたくさんいるんじゃないかなと思います。まあ私自身はダンサーで、ダンストレーニングとかそれに関するエクササイズをしているので、こう特に美容のためって言ってやることは、まあ、あんまりないんですけれども、まあ、運動を続けるっていうのは美容にいいですよねっていうのは、まあ、ニューヨーカーの人がたくさん取り入れてることじゃないかなと思います。やっぱりこう 日本のすごい華奢で細いなんか筋肉ないって感じの可愛いよりもこう筋肉ついてて引き締まってる体が綺麗だよね、かっこいいよね、セクシーだよねっていうあのイメージの方が強いので、これは男女ともにじゃないかな、はい、強いのでこうそういうね、目的で体を鍛えている人も結構現実的にはいるんじゃないかなと思います。まあ、私の周りはねあのダンサーなので、まあ、ダンスのために体を鍛えてる人ばかりなので何とも言えないんですけれども、はい。であのそうメイクね薄い人が多いと思う、多いと思う、はい、薄い人とバッチリメイクしてる人の割合で言うと体感、まあ、行く場所によると思うんですよ。もちろんそのバレエの公演見に行くよとかっていう時はメイクアップをしていくし、こうお仕事でなんか人に会うとかはねメイクしていってると思いますけれども、でも割と薄いメイクの人多いかな。まあ、体感7-3ぐらいでナチュラル派の方が多いです。なんかこれ私の勝手に完全なる主観なのであの何のデータもないですけれどもね、はい。で結構こう何肌とかも基礎化粧品だけやって、でこうアイラインとマスカラだけつけて、でまあ気が向いたらリップもちょっと塗るよぐらいの、こう本当にファンデーションも使ってないよねみたいな人も結構多いです。はい、私もなんか撮影とかがない時は割とそんな感じで肌を休ませるようにしているかな。私もともと色白だったんですよ。で学生時代とかもこう色白なのを保つのに気をつけていて、すごいこう色白だったのですよ。だけれどもニューヨークに来てから撮影とかあと野外劇場での公演でどうしても長時間夏場とかにも外にいなきゃならないっていうことがまあちょっと仕事の都合上増えちゃって、でそうするとやっぱりその最初には日焼け止めとか塗っていても撮影しているうちに落ちてきたりとか、でももうメイクしてるから塗り直せなかったりもするんですよね。塗り直せないんですよ。であとその野外劇場の公演とかはもっと大変で、公演自体ね1時間とか30分だったとしても、リハーサルからもうその日何時間もほぼ出ずっぱりで外にいなきゃいけなかったりするんですよね。はい、だからもうそれはとってもきつい。まあそういうお仕事だから、仕方ないんですけれども、結構肌にとっては大きな代償だなとは思いました。まあそんななんだろう20代後半から30代半ばを過ごしてきて、すごいねそばかすとかシミが増えてしまったんですよね。でまあそれをなるべくこう改善したいなと思って、今美容モチベが上がっているというわけでございます。まあとは言ってもこうその割とその基礎化粧品とかはずっと気をつけてはいる、気をつけて使ってはいるタイプだったので、私が35歳ぐらいの時かな、同僚の、まあ、同世代のダンサーに、ゆかりはいつもなんかちゃんといろんなこう美容プロダクツを使ってるから、基礎化粧品とかを使ってるから何かおすすめある？私も35歳になったからそろそろなんか気をつけてこう化粧水とか使ってみようと思うんだよねみたいなことを言われて、むしろ今まで何も使ってなかったの？ってびっくりしたことがありました。そんな感じなんですね。そういうそういう人もいるんだなって思って、 やっぱり外国の文化って全然違うよねっていうのを思いました。なんかほら基礎化粧品とかってこう夜ね顔を洗った後にするとか朝起きてすぐにするとかだからこうなんかその美容の話とかで盛り上がらないと何使ってるみたいな話にいかないじゃないですか。まあそれでダンサーの同僚同士で別にダンスの話やっぱりメインにすることが多いからなんかねすごいたまたまそういう話になって今までむしろ化粧水やモイスチャライザーを使ってなかったのかと思ってびっくりしたんですよ。化粧水ね、あんまり使わなかったりします。実際問題アメリカとかヨーロッパでは、まあ、保湿が大事で、まあ、特に乾燥してるからっていうのもあると思うんですけれども保湿が大事っていうのでこうクリーム的なのはたくさんあるんですけれども化粧水にあたるトナーっていうのはそんなにね多くないです。ちょっと最近増えたかなとは思うんですけれどもね。だからなんかそもそも化粧水してからモイスチャライザーでそれに蓋をするよねみたいな感覚があんまりなかったっぽい。ということで国が変わればこの化粧品事情も全然違いますよね。はい、私は逆にですねこうなんかいろいろつけるよりもシンプルな方がもしかしたらいいかもと思って最近はこうシンプルな化粧品で日によって肌の様子を見て本当日によってはもう化粧水もつけずにモイスチャライザーだけで、肌を休めるような時もあります。あとそれにレチノールのクリームを使ったりはしますかね。はい、そんな感じでちょっと肌改善気をつけています。あと最近マイクロニードリングっていうのに行ってきたんですよ。まあ肌治療なんですけれども日本でいうところのダーマペンにあたるのかな。で PRP っていう施術をしてもらって自分の血液から取った成分で成長因子を顔に塗るみたいな。で、顔に違います、注射するんですよ。ハンコ注射みたいな、ちっちゃいハンコ注射みたいなので、でそれにさらにこうなんか細かい針でたくさん肌に刺激を与えてその針刺さったところが皮膚がこう戻ってくるのを利用してこう肌をこう均一にさせるっていう治療なんですけれども、やってきてすごい面白かったです。なんか医療の進歩はすごいなというふうに思いました。はい、それでね、なんか結果が出るにはこう効果が出るには3週間ぐらいかかるらしいんですけれども、まあどんな風になるのかなってちょっとだけ改善されたらいいなっていう風に思っています。まあねこの夏もお外で仕事することがいっぱいあるのでなるべく日焼けしないように気をつけようと思って今のうちにこう肌をこう元気な状態にしておこうと思っている今日この頃でございました。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたで検索してみてください。今回私が歩いたのはセントラルパークの南側でございます。まあ時々ねこのコーナーでセントラルパーク歩いているんですけれども今回は5月のまさにさみだれの中の公園をお散歩してみたのでその時の様子をお届けします。それでは早速環境音聞いていきましょう。はい、59丁目の8アベニューかな、噴水の前からスタートです。南の西の端にはこのような大きなタワーのようになっている銅像があってで噴水があるんですよね。この辺りは観光地なのでまあセントラルパークあたりどこでも観光地、いやマンハッタンどこでも観光地といえば観光地ですけれども 食べ物の屋台がたくさん並んでいます。なんかアイスクリーム屋さんだったりスムージー屋さんだったり、プレッツェルとかホットドッグとか売ってたりとかね。あと人力車にも乗れるし馬車にも乗れるし、レンタサイクルっていうのかな、自転車をレンタルすることもできます。さあ公園の中入っていきましょう。今回はこのセントラルパークの南の端を、まあ西から真ん中あたりまで歩いていて、カーネギーホールのある方まで歩いていくよという感じです。あ、子供が元気にジャンプしながら通り過ぎていきましたが、さっきまでこうクラクションの騒音とか聞こえていましたけれども、今も少し聞こえるけれど、こう公園の中に入るとね、一気に静かになりますよね。目の前をバックパッカーなのかな、テクテクと歩いている人がいます。この時は本当にこう一雨去って霧雨になっているような感じかな。新緑にこう雨、ほぼ雨上がりな感じがとても綺麗です。セントラルパークはね、あの街灯がこうレトロ可愛い感じになっているので、そんな何でもない景色も綺麗に見えちゃうんですよね。このバックパッカーの人にずっとついていきましょう。どこから旅行してきたんでしょうね。すごい静か。こんなにマンハッタンのど真ん中で、大通りからも結構近いのに静かな環境があるっていいですよね。あ、今こう2つの道が合流しているところなんですけれども、サイクリングをしている人とか馬車とかが通り過ぎています。あ、すごいスピードでランニングしている人もいる。このセントラルパークを大きく一周する道がサイクリングだったりこうマラソンというかランニングのコースにもなっていまして、まあお散歩コースにしてもいいんですけれども、なっていまして、こうね、北の方にずっと上がっていくと、もっとこの冒頭で出てきた噴水よりももっと大きな広い池に大きい噴水もあったりするんですよ。またね、そっちの方にもいつか行ってみようと思いますね。こう公園の緑が生い茂っている奥にすごく背の高いビルがたくさん並んでいるっていうのがこのセントラルパークの景色ですね。その背の高いビルも結構昔からあるこうビルだったりして、外観が綺麗で良いです。今めっちゃ可愛らしい犬が通り過ぎてった。なんだろう、ウォータードッグ系の犬かな。可愛いです。プードルかウォータードッグみたいなやつ。はい。で、少し南下というかな、右折して公園の外に出ようと思います。こうずっと歩いていける道のところどころにベンチがありまして、でそこでねコーヒー飲んだり朝ごはん食べたりする人も結構います。まあもちろんお昼ごはんとかもね。はい。セントラルパークあんまり夜遅くに行くとなんかイベントがあってこう人がたくさんいる時だと大丈夫なんですけれども、そうじゃない時はあんまり夜遅くに行くのはね、あまりおすすめしません。はい。外に出たら、アイスクリームトラックがございます。はい。アイスクリーム屋さんですね。屋台というかトラック上の、はい、そう、ソフトクリームを売っています。なんか私こういうトラックでソフトクリーム売ってるの最近まで知らなかったの。なんかこう既製品のアイスクリーム売ってるのかなってずっと思ってたんだけど、割とちゃんとソフトクリームを売ってるらしい。うねうねって出してくれるやつね。 売ってるらしいです。今まであんまりこう頓着したことがなかったから知らなかった。今度ソフトクリーム食べてみようかしら。はい、今前を通り過ぎていくお姉さん、革ジャンに、ジーンズのショートパンツ履いててめっちゃかっこいい感じなんですけれども、今年、まあ、去年ぐらいからかな、かなり露出している人が、女性は多いですね。なんか最近の流行りなんですけれども、こう時代がこうなんか不安定な、不安な時代になるとこう奇抜なファッションとか露出が増えたりしますよね。はい、めっちゃ露出してます。それはもう裸じゃないかいっていうような格好でね、歩いてる人も結構多いので、まあ、夏は、あ、特に夏ですね、まあ、冬は寒いので、まあ、今年の夏もすごい服装の人がたくさんいるんじゃないかなと思います。あのもう水着やんみたいな格好でね、歩いてる人も結構いますからね。まあその私がエクササイズ動画とか外で撮るときにはあんまり悪目立ちしないのでありがたいのですが、はい、まあ、ありがたいですね。どんな格好しててもあんまり気に止められないですからね、ニューヨークだと。ナチュラルにいろんな格好をしている人がいるので、なんかこの人の服装変とかっていちいちびっくりするようなことはないですね。あなたのファッションいいねって言って声かけられたりとかね、言われることはあっても、はい、って言っている間に、カーネギーホールがある方に公園を出てね、南下してきました。56丁目かな、はい。で今カーネギーホールは改修工事をしておりまして、ずっと周りにあれですよ、ミスターホールディングスが例の足場がございまして、で、なんて書いてるのかな、カーネギーホール、ね、なんだっけな、カーネギーホール、はこうシアターが3つあって、こうミュージックとミュージシャンを世界に発信していくよみたいな言葉がずっとね、この工事現場の屋根の部分に書かれていました。というところで今日のお散歩はおしまいです。
エンターと大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。ここレディクロのラディオニューヨークでは、ニューヨークからラジオパーソナリティとして情報を発信したいという人を募集しています。あなたが興味を持っているジャンルのニューヨークのお話をインターネットで発信しませんか。気になる人は当番組のリクエストフォーム、もしくはエンターアートのウェブサイトからお問い合わせください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ちょっとラストワードが終わって心身ともに余裕ができたので、舞台公演を見に行ったりとか美術館に行ったりとかちょくちょくするようにしておりまして、やっぱりね、私こう別に美術のことをよく分かってるわけでも何でもないですけれども、美術館行っていろんなものを見て時間を過ごすっていうのが好きですね。好きなんですよ、はい。だからまあ劇場もそうですけれども、そうやってなんかたくさん刺激がもらえるところだから、やっぱりニューヨークは捨てられないなっていうか捨てたもんじゃないなっていうふうに思います。もう一つの YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方では、夏に向けてどんどんね動画投稿していこうとしておりますので、ぜひねチェックしてみてください。こちらはひらがなで大阪ゆかり、そしてダンスなどと YouTube 上で検索していただくと見つかります。それでは皆様健康に気をつけて、どうぞ良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.